3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。こんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。皆さん元気ですか？さあ今日もやってまいりました、アンジーちゃんの時間がということで、ちょっと1通ね、早速メール紹介したいと思います。ラジオネーム足毛のマー君からです。アンジーこんばんは。週末の札幌のライブ2日間お疲れ様でした。札幌の寒さを感じないくらい暑いライブ、めちゃくちゃ楽しかったです。X 見たけど、タマさんと富山さん来てくれていたんですね。最高な縁側ファミリーと。そうなんですよ、わざわざね、東京から札幌まで来てくれて、縁側のお二人、もう大好きな富山恵里さんと玉袋筋太郎さんがガチリックスピンのライブに来てくださったんです。で、2階席でね見てくれてたんだけど、まあタマさん身長大きいからさ、まあ、こう前傾姿勢でさ、いつものね、あの玉袋筋太郎っていう座り方で見てるわけよ。でたまにそのスポットライトみたいな照明で客電がこうパンってついた時に、タマさんがもう眉間にしわ寄せながら見てるから、もう切れてんのかなと思って、私のライブ見ながらみたいな。で富山さんに関してはもう1時間前から銅像のように動かないから、本当に楽しめてたのかなと思って、終わった時に、あ、お疲れ様でした、ありがとうございましたって言ったら、もう2人ともすごい、もうアンジーじゃないわ、アンジー様だわみたいな感じで言ってくれて、富山さん全然動いてなかったから楽しんでんのか心配だったんですけどって言ったら、もうね、言葉が出なくて動けなかったっていう話をしてくれて、そうで、なんかせっかく札幌でね、あのこのライブも見たっていうことだから、一緒にその後ご飯食べようって話になって、タマさんがすごい大好きなお寿司屋さんに連れてってくれたんですよ。まあその時ね、結構本当にありがたいお話をいっぱいしてくれたのよ。でアンジーももう本当にこんなに素敵な言葉かけてもらったことないって思うぐらい、もう涙を流しながら富山さんとタマさんの話聞いてたんだけど、まあ一切覚えてない話の内容が。なんで泣いてたかも全然覚えてないんだけど、一個だけ二人と話したことで覚えてるのが、私がその自分の歯が好きじゃないのよ。でなんかちょっと歯並びが悪いわけじゃないんだけど、歯の大きさが違ったりとかするから、もうこれが本当に嫌で、なんかそろそろ売れてお金稼げるようになったら私歯変えたいんですよねみたいな話をしたら、二人が絶対に歯は変えるなと。アンジーのその歯はめっちゃ、それがアンジーっていう人間を作ってるんだから、その歯を変えたらもう私たちは面倒見ないって言われて、そんなにって思って。で私結構本当に最近この収録の前とかでも、なんかこう食べ物食べてたりとかするとね、まあ詰まるのよ歯に、こういろんなせんべいなのなんだのが。だからもう歯変えたくてって言ってたんだけど、もうその歯は本当に大事にした方がいいっていう、その話だけを覚えているという。その話だけ札幌から持って帰ることができたんですけども。まあ本当にね、あの二人が来てくれたおかげもあって、ツアーはもう今セミファイナルにを迎えたんですよ、札幌でね。無事成功しまして、あと残すところ4月の20日の EX シアター六本木でのもうツアーファイナルということで、もう本当お二人にたくさん力をもらったので、引き続きアンジーもね、頑張っていこうかなと思いましたというところで、今週も楽しんでいきましょう。ハッシュタグはアンジーラジオでつぶやいてください。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。
改めまして、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。まあね、冒頭でもね、札幌でライブしましたってお話はしたんだけど、アンジーだけあの他のメンバーとは1日遅れで帰ったんですね。でその理由が、エスコンフィールドの中にある、まあ、サテライトスタジオがあるんだけど、そこで公開のラジオだとかを出させてもらったりとか、まあいろいろプロモーション期間っていうので、エースをね、もっと北海道の人に広めたいっていうので、一日残っていろんなラジオを回らせてもらったんですよ。で、ちょっと早めに着いたから、まあエスコンの周りとかさ、ちょっと楽しいこともいっぱいあるじゃない、あの中っていろいろ。なんかちょっとこう、見ながら時間潰しますか、みたいになったんだけど、その時に、めちゃめちゃ可愛いクマのぬいぐるみのお店を見つけたので、アンジーもちょいちょいたまにこのアンジーラジオでも話してるんだけど、クマのぬいぐるみのチェタっていう子をね、すごく大事に大事に毎日持ってるんだけど、あ、やべ、今日連れてきてねえわ話してんのに連れてきてないんだけど今日は。でもな、毎日ね、あの基本毎日持ち歩いてるクマのぬいぐるみがいて、でその子の大きさに合うぐらいのぬいぐるみ用の洋服とかも売ってるようなお店だったから、え、待ってください、ここ行きたいですって言って、でそのうちの美人社長、事務所の美人社長、女性の方なんだけど、その人と、あとあのレーベルのね、あの担当の方と一緒にそのお店入ったんですよ。で、まあめっちゃ可愛いの、本当いろんな洋服あって、ワンピースとかなんかこう T シャツとかいろいろね、クマちゃんのがあって、あ、これでもないあれでもないってなんかこう合わせながらやってたら、そのお洋服の棚の横にクマのぬいぐるみの棚があったのよ。 で、その熊のぬいぐるみが、なんとね、自分で作れる熊のぬいぐるみっていうゾーンだったのね。だから頭には綿が入ってるんだけど、胴体には綿が入ってない、もうくたーってした状態で、たくさんの熊ちゃんたちが陳列されてるんですよ。で、その熊に、魔法の綿っていうのを入れる体験ができるんだって。でその世界で一つの自分だけの、あの願いを込めたテディベアを作りましょうみたいな体験ゾーンがあって、あすごいなこれと思って、私もなんかそういうの自分のクマのぬいぐるみ持ってなかったら作ってもよかったなと思ったんだけど、最近うちの事務所の社長がその私がライブ中とかの時にクマのぬいぐるみのチェタを結構見てくれることが多くてなんかもうこれでもやばい話してるよな私がね。そうなんだけど、なんかさ社長も熊のぬいぐるみとか作ったらいいじゃないですかっていう話をして、いやでもさすがに私ももうこんな年だし、そんな熊のぬいぐるみ持ってるなんてねえみたいな、めっちゃ作りたいけどさみたいな、いいのかなみたいな感じで言ってたのよ。だからアンジーがもうその棚にね陳列されてる熊ちゃんの一匹を取って、で体クタクタなんだよまだ綿入ってないから、その熊ちゃんを社長に見せて、もう連れて帰ってあげてくださいよって言って、でもまだ社長もいやでもなーみたいな、うーんってずっと悩んでて、そしたらクマが喋り出したのよ社長の方をねパッて見て、クマが体ください、体ください、体欲しい、体くださいってずっと喋ってるのよ。でうわ喋り出したと思って、で社長の方見たら社長もうんでもわかるよ、体欲しいね、欲しいけど連れて帰れないんだよってずっと言ってて、でももうそのクマはずっと一心不乱に体くださいお願いします、体が欲しいんです、体くださいって、体くださいしか言葉知らないのよそれはまだ愛をもらってないから、体ができた上でやっぱ愛情を受けるとクマってめっちゃ喋り出すのね、クマのぬいぐるみって。なんだけどまだその体をくださいって、まず愛をくださいってことでね、だから愛をくださいっていうことだけしか伝えられないのよそのクマは。だからもうほんと一心不乱に社長の目を見て、体ください、体ってずっともう10分ぐらいほんとノンストップでずっと体くださいってそのクマが言うのね。そしたらもう社長も分かった分かった、体あげるからもう一回静かにしてって言って、やったーって言って、で、あよかったねクマちゃんって言って、じゃあこの子じゃあレジ通すかっていう話をしたら、社長がうんダメその子じゃない、えって思って10分間話したのにこの子とと思って、でなんか多分ね社長もね仕事柄ねたくさんのタレントさんとか見てきて、それこそ橋本環奈ちゃんとお仕事したこともあるうちの社長ですよ、可愛い子っていうのを本当に選別するのよ。だからもう仕事の顔になって、その子じゃないな、顔がちょっと違うんだよな別の子連れてきてって言って、だからアンジーもはいって言って、この子かなこの子かな、この子だったら可愛いって言うだろうなっていう子を5匹ぐらい抱えて、社長どうですかこの女の子たちって言ったら、この子は違う、この子はちょっと目が離れてる、この子はちょっと口がなんかニヤってしてるから違うなみたいな、もっと素直な顔の子がいいみたいな感じで言って、最後にアンジーがもうこんなハーハーしながら、社長この子めっちゃ可愛い子見つけましたって言って、もう超光り輝く可愛い子がいて、その子パッて見せたら、その子合格、オーディション合格って言って、その子を作ることになったのね。で背中に穴が開いてるのよそのクマちゃんたちみんな。それなぜかっていうと体にまだ綿がないから、そこから綿を入れるんだけど、なんかものすごい機械みたいな大きな機械があって、そこにね魔法の綿がねずっとねこうふわふわになるために動いてるわけよマシンがずっと。でこのねマシンがものすごい音が鳴るわけね、グワーって音がすごい鳴るから、その一番初めにお姉さんがこうアテンドしてくれてね、こうクマの作り方ってこうですよみたいなのいろいろ説明してくれるそのクマの工場長がいるんだけど、そのクマの工場長のお姉さんが、じゃあ今からクマのぬいぐるみを作るんですけども、まずはお名前を教えてもらってもいいですかって言われて、でそのお姉さんまずアンジーに聞いてきたのね名前を。クマを持ってるのは社長なんだけど、まあ、まさかこの人が作るとは思わないから、女の子アンジーに聞いてきたのよ。で、あすいません、作るのこっちの大人の人の方 で社長のことを言ったら、あもうお姉さんも、あそうだったんですねみたいな、素敵素敵みたい なんか謎のフォローが入って、じゃあすみません、あのお名前聞いてもいいですかって言って、で社長もあ木原ですってもう業務連絡みたいになっちゃってて、もう仕事の感じになっちゃってるかも社長もモードがね。ちょっとお姉さんも多分まあちょっと気まずいんだよね多分ね、謎にね気まずい空間ができちゃってるんだけど、木原ですって言ったら、あ木原さん、じゃあ下のお名前も聞いてもいいですかみたいな感じで言ったら、なんか社長も久しく多分下の名前を聞かれてないのかちょっと照れくさそうに、みちこですって
みちこですって言って、あ、みちこさん、じゃあここからくまちゃん作っていきましょうみたいな。で、くまちゃん作るにあたってこの機械の音がものすごく大きいので、きっと多分くまちゃんもびっくりしちゃうと思うんですね。なのでいっぱい綿を入れてる最中はもうみちこさんの力を貸してください。頑張ってこのくまちゃんに頑張れって声かけをしてあげてくださいみたいな。で、社長も、あ、わかりました、すごい大きな音が鳴るんですねって言って、それじゃあ始めていきますよみたいな。で、なんかこう機械があってね、筒がまあピョンって出てんのよ。で、その筒にくまちゃんの背中をバンってぶっ刺して始まるわけよ。で、お姉さんがペダルを踏んだ瞬間にものすごい音が鳴るのね。ブーンみたいな、もう鬼の機械音、綿がすごい勢いで入っていくからさ。で、私でもやっぱびっくりするぐらいだったから、くまちゃんなんて超びっくりしてるわけよ。そしたら社長も急にクマに感情移入し始めて、怖いよ、怖い、怖いよ、さっきまで体くださいしか言えなかったんだけど、やっぱちょっと人のぬくもりに触れ始めて、いろんな言葉を喋り出すのね、このクマも。怖いよ、みっちゃん、みっちゃん怖いよってずっと社長が言ってんのよ。クマになっちゃってんだよ多分社長もね。怖い怖いって言って、体もほら見て、アンジ体がすごい震えてるこの子って言って震わしてんの社長なんだよね。もう大の大人がだよ。あー怖い怖い、あーほら震えてる震えてるとか言って、社長が震わしてるだけなんだけど、震えてる、怖いね怖いね、あーあーびっくりした、あーびっくりしたねーっていうやつを見て、もうあのその工場長の女の人もすごい、なんか久しぶりにこんなに楽しく作ってます私もみたいな感じになってて、でそのしばらくね綿を入れたりとかしてみたいな。で最後にハートのチャームを入れますみたいな。でそのハートのチャームに願い事をするとその願いが叶うって言われてるんですって言われてるんですって。そうだから、なんかそのハートのチャームに、じゃあ社長のお願い事を唱えて、で最後おまじないをかけてクマちゃんの体の中に埋め込むと、そのクマちゃんが幸せにしてくれると。で社長にね、そのお姉さんが、工場長のお姉さんが、じゃあこのハートのチャームどれがいいか選んでくださいみたいな。でなんかすごい可愛いね、ふわふわしたハートのチャームなのよ。で、あ、じゃあこの一番上のやつでお願いしますって言って、じゃあみちこさん今からお願い事をね言ってもらうんですけど、お願い事決まりましたみたいな。で、あ、そうですね、どうしようかな、はい決まりましたって言って、で私もそのお願い事聞く前だったからさ、そのなんかガチャリックスピンがこうもっともっとね売れていきますようにとか、なんかアンジーのお仕事がもっと増えますようにとか、なんか言ってくれるのかなって思って、でこう見てたら、そうですね、本当にいろいろ考えたんですけど、健康一番でいやいや私たちのことじゃないのかよって思って、なんかもっとさあるじゃん、私も横にいるんだからさ、なんかちょっとアンジー絡みの何かを言ってくれてもいいのにって思ったんだけど、まあ、社長曰く、いや健康じゃないとそれも全部叶えられないから、私本気でおまじない今これかけるためにお願い事してるからって言って、社長ガチなのよ、めちゃめちゃ真面目に、じゃあ健康第一でお願いしますって、じゃあみちこさんのお願い事、健康第一が叶うように、今からみんなでおまじないをかけていきます、指で空中にハートを描いて、ハッピーモコウィッシュと唱えてくださいと、じゃあみちこさんも、あのみちこさんのねお連れのお二人もぜひお願いしますみたいな、じゃあ行きますよみたいな。で私たちこの3人でやるのかと思ったら、その工場長のお姉さんが、それでは工場の皆さん一緒におまじないかけていきますみたいな、もうすんごい、もうお店全員を巻き込み始めちゃってて、周りにめっちゃ子供とかもいるのよ、ちっちゃい子とか、ぬいぐるみ買ってよみたいな感じで、なんか泣いてる子とかもいる中で、社長と一緒にハッピーモコウィッシュってやっておまじないかけて、そのハートのチャームをくまちゃんの体の中に埋め込んで、で帰ろうってなってね、もうその帰り社長がずっと抱きしめてるわけよ。でまあその道中ね、ずっとね千歳空港に行くまでの電車の中もずっとそのくまちゃんとお話ししてて、社長が、今からね行くのは空港に行くんだけど、大きな飛行機っていうものに乗って東京に帰るの、あなたのお家はこれからエスコンフィールドじゃなくて東京になるのって言って、社長がずっと声かけてるのよ。その姿を私は見てなんか泣きそうになっちゃって社長なんか辛いこととか寂しいこととかきっとあったんだろうなって、だからなんかあのやっと心のお供ができてよかったと思って、でなんかその最終的に、まあ、ずっとくまちゃんって呼ぶわけにもいかないから、社長そろそろ名前つけてあげたらいいじゃないですかって言って、名前か難しいなって言って、ずっと二人でこういろいろ考えてたんだけど、そしたら社長が、あ決めたって言って、
タラコ。タラコ？え、なんでタラコなんですかって言ったら、タラコが好きだから。そこ、あーいいって思って。え、でも社長が好きなのってタラコじゃなくて明太子ですよねって言ったら、うん、そう、なんか明太子って名前の方がいいかなと思ったんだけど、ちょっと字面も強すぎるし、明太子って呼ぶのはちょっと長いからタラコの方がいいかなと思ってタラコって言って、そのクマちゃんの名前タラコになりました。きっと今もタラコちゃんはすごく幸せそうな顔でお家で過ごしていることでしょう。ということで、ここでちょっとクマにちなんだ曲を一曲かけたいと思います。私の大好きな曲です。スピッツで子グマ子グマ。お送りしたのはスピッツで子グマ子グマでした。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。あっという間にエンディングです。ここでメールを紹介します。ラジオネーム早川さんからです。アンジーちゃんこんばんは。ボイス、君の声が聞きたいで親知らずの抜歯宣言をさせていただいた早川です。つまらないご報告になりますが、この度親知らずをすべて抜き切りました。収録日に自分で宣言したものの、結局嫌で嫌で春休み最終週まで伸ばしていました。ですが自分のボイスに背中を押され、5日前に抜歯しました。結果から言うと前回ほど痛くありませんでした。ですが腫れたところの肌が黄色くあざのようになってしまい、全身黄色になってシュレックのようにならないかという新たな不安が出てきました。とはいえ、このラジオをきっかけに親知らずの抜歯完了ができたこと、本当に感謝しています。そしてつい先日髪色をピンクにしました。親知らずの抜歯もして髪色も変えて、アンジーちゃんの可愛さに若干近づけた気がします。これからも大好きなラジオをたくさん聞いて素敵な大人になります。この度は素敵な番組をありがとうございましたと。うわー、頑張ったね早川さん。いやーすごいね。でも髪色ピンクにしたんだね。めっちゃ好きじゃんアンジーのこと。やだ、嬉しい。早川さんはね、私の一個下かな、一個か下だよね多分ね、21ってことは。そうだからめっちゃ年近いのにさ、そんな子にさ、アンジーちゃんの可愛さに若干近づけた気がします。だってあんた可愛いよ。もうそんなこと言えちゃうところがすんげえ可愛い。ありがとうございます。本当にとっても嬉しい。もう無事ね抜き切ってよかった。いやー親知らず私生えたことないから分かんないんだけどさ、あれだよね、生えてこないだけでみんなあるもんなんだよね。え、そんなことないの？なんかさ、歯って埋まってるって言わない？それが生えてきたら親知らずになるけどみたいな。やばいよね、未知だよね。だって私まだ生えてきたことないから親知らず。この後生えてくるかもしれないでしょ。だってめっちゃ怖いわ。自分の中に自分の知らない歯がまだいるかもしれないっていう不安がすごい。もうでもね、早川さん本当無事に抜けてよかったね。えあのボイス、君の声が聞きたいでも素敵なねお話を聞かせてくれてありがとうございます。ポッドキャストもねまだ残っているので、ぜひぜひまだ聞いていない方は聞いてもらえたらと思います。ガチャリックスピーはニューミニアルバムエースが好評発売中でございます。7月6日東京ドームシティホールにてライブ2024レッドイットビートが追加公演として開催されます。チケット現在発売中でございます。ぜひぜひかっこいいガチャリックスピーを生で体感してもらえたらと思います。よろしくお願いします。そしてですね、なんと再来週4月28日久しぶりのゲストが登場します。フォーリミテッドサザビースのベースボーカルのゲンさんが登場します。ちょっとやばい。あの私メリーロックでねご一緒したことがあるんですけども、あの私本当にまだバンド加入する前にゲンさんのライブはね何度もフォーリミさんのライブも行かせていただいたりとかしたこともあって、でそのメリーロックっていうフェスでご一緒した時に、なんと白山さんラジオきっかけでゲンさんアンジーのラジオ聞いてくださってて、まあそういうご縁もあって今回ぜひちょっと音楽的なさこともお話できたらななんて思っているので、ちょっと楽しみにしていてもらえたらと思います。そこで番組ではゲンさんへの質問やこんなテーマで話してほしいなどのメールを募集したいと思います。収録のスケジュールの関係上4月16日火曜日中にメールを送ってもらえたらと思います。よろしくお願いします。アドレスはかなう @tbs.co.jp、 かなう @tbs.co.jp です。かなうの綴りは kanau、 夢がかなうのかなうです。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。